知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間はみんなで子育てについて一宮市中央子育て支援センターの井川さんにお話をいただきます。それでは井川さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はこんにちは、家族が増えるママパパへ子育て支援センターを覗いてみませんかというお知らせをしたいと思います。文字通り新しい家族が増える日をワクワクドキドキしながら楽しみにしていらっしゃるママやパパに子育て支援センターがどんなところか紹介しようというものです。まずは子育て支援センターとはどんなところか、何ができるのかなど、実際に遊んでいる親子の様子を見てもらったり、時間が合えば1日に2回している親子で触れ合い遊びを楽しんでいる様子を見ていただいたりしながらお話しし、市内にある6カ所の子育て支援センターと移動子育て支援センターコッコについて各センターの特徴などをお知らせします。そして一宮市在住の方対象の事業として第1子の3ヶ月から11ヶ月の親子が参加できるアップップなどの事業や、中央子育て支援センターの一時預かり事業についてなどの話をさせていただきます。またちょっと先輩のママの来所の方がいらっしゃれば、先輩ママとお話ができる場を作ったりもします。出産のことや出産前に準備しておくと良かったもの、出産後に心配なこと、赤ちゃんとの生活など、いろいろなお話が先輩ママから聞けるかもしれません。センター職員からもお話をさせていただきますが、先輩ママはご自身の経験からお話をしてくださったり、素直な気持ちをお伝えしてくださったりするので、妊婦さんも安心されるようです。妊娠中には出産後のことをあまりイメージできないかもしれませんが、出産後に赤ちゃんと二人きりの生活をしていて不安に思ったり、思いがけずイライラしてしまい、誰かに相談したいけれど周りに子育てのことを相談できる人がいなかったりするママって多いのではないかと思います。そんな時に子育て支援センターがあることを知っていてくださるだけでもいいのかなと思います。妊娠中のまだ自由に動ける時間を使って、ぜひお近くの子育て支援センターに足を運んでいただければと思います。
私も子育て支援センターたくさん利用しました。もう感謝と思い出もいっぱいですね。お時間があるときにね、見学されると安心して利用できますね。開催日は決まってるんですか？
いいえ、決まっていません。市内に6カ所ある子育て支援センターや国庫号が開所している時間でしたらいつでも大丈夫です。子育て支援センターの前を通ったからちょっと覗いてみようで大丈夫です。見学に来ましたと言っていただければ職員がご案内いたします。もちろん事前にお電話をいただいても大丈夫です。以前は日にちを決めて妊婦さんに集まってもらっていましたが、皆さん出産直前まで仕事をしていたり、開催日に体調を崩したりして、なかなか決まった日に来所するのが難しいという声が聞かれました。そのためご自身の都合のいいタイミングで来所していただけるのが一番ということで、いつでもどこでも何時でも大歓迎です。時間のある時にぜひお近くの子育て支援センターにお出かけください。子育て支援センターはみんなで子育てをモットーに、子育て中のご家庭を応援しています。もちろんこれからママやパパになる方も応援していきたいと考えています。 初めてママやパパになる方に少しでも安心して出産の日を迎えていただけるように子育て支援センターがお手伝いできればいいなと思っています。また出産後に子育て支援センターに行けば誰かに会える、話をしたり相談できる人がいると知っていただくことがママやパパの安心につながればと思います。子供がいないのに子育て支援センターに行ってもいいかしらと心配されることはありません。生まれてくる赤ちゃんのために、ママやパパのために、おじいちゃんおばあちゃんのために、ぜひ子育て支援センターにお越しいただければと思います。お待ちしています。
身近に子育て支援センターがあるということは、これから子育てをしていくご家族にとってとっても心強いことだと思います。ぜひ妊婦さんにも来ていただきたいですね。
はい、ご夫婦やおばあちゃんと娘さんで見学にいらっしゃる方や、おばあちゃんやおじいちゃんが娘さんやお嫁さんのために見学に見えることもあります。皆さんのお越しをお待ちしています。
ところで最近はどんな相談がありましたか？
3ヶ月のお子さんのママから、散歩に出かけるといつも途中で寝てしまいます、散歩をする意味はあるのでしょうか、という相談がありました。
よくありました。それも家に着いた瞬間になぜか起きちゃうんですよね
そうですよね。たくさんの刺激に触れさせてあげようと思ってお散歩に出かけているのにすぐに寝てしまってがっかり、ということは少なくないですよね。月齢が低いうちは抱っこのぬくもりやベビーカーの振動が気持ちよくて散歩中に寝てしまうのだと思います。しかし安心してください。たとえ寝ていても脳は活発に動いているので、風の感触や外の匂い、聞こえてくる音などが五感へのいい刺激になっているんです。外気に触れることで皮膚や肺にも良い効果があり、免疫力が高まったり、日光を浴びることで生活リズムが整いやすくなって夜の睡眠がスムーズになったりすることもあります。散歩は赤ちゃんだけでなく大人にとってもリラックス効果があり、気分転換にもなるので、赤ちゃんの体調や気候を見ながら一緒に楽しめるといいですね。夜の睡眠に影響することがあるかもしれないので、16時頃までに切り上げるといいかもしれませんね。
もうこの話を聞いてね、お散歩中に赤ちゃんが寝ちゃうがっかりというママさんたちも安心ですね。寝ていても脳は活発に動いてるんですね。井川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回井川さんにお話しいただきました、みんなで子育ては、広報一の宮12月号26ページで紹介されています。お問い合わせは中央子育て支援センター、電話0586-857026、 0586-857026 です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは議場演奏会、木曽川高校ブラスバンド部についてのご案内です。市議会を身近に感じてもらうため、議場舞台に木曽川高校ブラスバンド部による演奏会を行います。日時は明日12月24日水曜日午前9時30分から。会場は本庁舎14階議場傍聴席、 14階1401大会議室でライブ配信も実施します。定員は抽選30人、全席指定です。当日午前8時30分から8時45分に本庁舎14階1401大会議室で配布する整理券が必要です。お問い合わせは議事調査課、電話0586-28-9139、 0586-28-9139 です。続いて児童手当などの請求はお早めに、についてのご案内です。国、県、市では児童手当、児童扶養手当などを支給しています。まだ申請していない場合はお早めに手続きしてください。手当によっては所得により支給されないものや減額になるものがあります。詳しくはお尋ねください。受給中の方へ、転居した場合や振込先が変わる場合は手続きしてください。金融機関の統廃合を含みます。児童手当の対象は高等学校修了前の児童を養育している方、公務員は勤務先で手続きしてください。支給期間は申請月の翌月から18歳になる年度の末日。児童扶養手当、維持手当の対象はこれからお伝えするいずれかに該当する児童を養育している方です。離婚、行方不明、死亡、公金などで父親または母親と生計を共にしていない、父親または母親が重度の障害者、障害基礎年金1級、身体障害者手帳1級2級程度。支給期間は、児童扶養手当は申請月の翌月から18歳になる年度の末日。児童に一定の障害がある場合は20歳の誕生日の前日までです。維持手当の支給期間は申請月から18歳になる年度の末日。児童手当、児童扶養手当、維持手当のお問い合わせは子育て支援課、電話 0586-28-9023、 0586-28-9023 です。特別児童扶養手当の対象はこれからお伝えするいずれかに該当する身体、知的、精神に障害のある児童を養育している方、内部機能障害は診断書により認められた場合に限ります。養育手帳 A、 身体障害者手帳1級2級程度の重度障害、養育手帳 B、 身体障害者手帳3級程度4級の一部重度障害、診断書により同程度以上と認められる障害。支給期間は申請月の翌月から20歳の誕生日の前日。お問い合わせは障害福祉課、電話 0586-28-9017、 0586-28-9017 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
I-WAVE。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。